皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はどん詰まりのリストラです。6月の半ばぐらいからですね、週刊経済誌に、倒産危険度を示す企業のリストが出るようになりましたね。昭和のバブル崩壊の時のことを覚えてある方はもうすぐわかると思いますが、20年前の本当にその、バブル崩壊の恐慌状態の時は、よくリスト出たんですね。で、大体その倒産リストが出るのはですね、人々が倒産でパニックになるちょっと前なんですよ。パニックになってからリスト出してもなんか週刊誌売れませんのでね、パニックになるちょっと前での倒産リスト出るんですね。昔だからよく出てましたよね。で、実際にその倒産リスト通りに潰れた会社が結構多かったんですよ。例えば上位10社全部というわけではなかったですけども、当たりのいいものはですね、半分以上潰れたんじゃないでしょうかね。ですから結構あれ当たるんですよね。アベノミクスなどと称してですね、どんどん中央銀行は金入れたと。しかし、アメリカが金融引き締めやりましたよね。ずっと金利上げてますから。で、結局それで世界中すごい不景気になってきて、特に中国がずっこけてきて、しかもアメリカの保護主義やりますから、それはもうアベノミクスしかないと。アベノミクスイコール日銀の金融緩和ですからね、他にないですから、金融緩和で金をもらうこと以外にですね、生きる道のない企業はもうこれでおいおい終わりなんですね。したがって今回のこの倒産リストを見てて思うのはですね、いよいよどん詰まりだっていう感じがするんですよね。昭和のバブル崩壊の時はまだ海外進出とかですね、それからそのグローバリゼーションという、日本にとってみれば昭和の延長で飯の食えるようなビジネスモデルがまだ存在したんですよね。国内はすごいデフレですから、御用達の経済に切り替えて、完全に縦から横にして、自立していかないと、自立連帯でいかないと、その生き残れない時代になってたんですけども、世界に出ていくとですね、その昭和の延長線上の組織運営でも十分回るようなビジネスモデルがまだあったんですね。ですから、結局その海外に行った会社の多くはですね、特に大企業なんですけども、政府の補助金なんかをもらいながら国内ではですね、官営企業みたいな事実上になっちゃってね、すなわち役所のその決めた事業を補助金もらうために、助成金もらうために、実施するという、官営企業みたいになっちゃって、海外の部分は、円安に乗っかってですね、で、その、昭和の商売のやり方をそのまま延長する。人材も昭和の人材をそのまま延長してやるっていうことでずっと動いてたんですね。金融なんかは全く同じですね。国内は日銀のゼロ金利で補助金ですよね、あれ。それでとにかく回してて、で、海外の方で、結果的にほとんど全損に近いぐらい、海外で孤立化した銀行もあるようですけども、昭和の延長線上で、昭和の時も随分日本の銀行を海外に変な融資してましたからね。それをやってたところがあったわけですね。しかし、もうそれは全部終わりですよね。だからこの昭和の延長線と、それからそのグローバリゼーションと、それから政府の助成金というか官営企業みたいな形でね、運営していた会社は、もうどうにもならないですね。平成の4に入ってなんで日本だけですね、こんなにその組織の沈滞、組織が沈黙化したのか。なんで新しいことやらないのか。理由は簡単で、なんかいつまでも国債吸っても、不思議に日本潰れなかったという、ただその一点に尽きるんですね。その、1000兆の借金があると言いますけども、あれ大体平成の時代に作った借金なんですね。普通の国はですね、1000兆も借金する前に国が潰れちゃうんですよ。金利が急騰したりですね、ハイパーインフレ起きたりして。しかしなんかなぜか日本は潰れなかったんですね。世界最大の債権国ってのはそういうことなんでしょうね。ですからそのずるずるずるずる金財政から引っ張り出してもですね、潰れないからみんないい気になって引っ張り出してきたわけですね。その結果ですね、官営企業みたいになっていくわけですよ。要するに、 政府の助成金とか政府の金をもらえるプロジェクトしかしないと、自力でやると危ないからと、まあ、そんなことになっちゃって、まあ、それで食ってたから結局自力でものを考えて新しいことをやるっていうもう遺伝子が消えてしまってるような会社が結構あるんですよね。自分で考えて行動するっていうことをやってない会社は実は決して少なくないんですよね、今ね。だからそれがですね、もう金も政府金出しませんよとなったら、あるいはその激しい円高が来て海外でもう仕事できませんよってなったら、まあもうそれはいよいよどん詰まりですよね。次がもうない状態で追い込まれてたんですね。だから結局日本は30年間のその平成というですね、一つの踊り場の時代があって、この30年間に、そのまあ世代も交代しましたしね。で、なんか、御用達やってるとかやってるし、それから地域おこしやってる連中はやってるし、それからその、スピリチュアルにですね、物事分かる人たちは行動してると。だから次を担う人たちはちゃんと出てるんですが、この30年間、いわゆる縦分けと言ってもいいぐらいで、そういう次を担える人たちと、もうここで終わりの人たちがはっきり分かれたんですね。だから倒産リストを見てるとですね、私はやっぱり平成の時代に縦分けられた会社、もう終わりだよという形で、まあ、天から判断された会社が連なっているように見えてしょうがないんですよね。っていうのはこう、右から見ても左から見てもですね、あれ立て直しのしょうがないと思うんですよ。ああいう会社群っていうのはね。で、中には結構若い会社もあるんですよね。それはやっぱり何も知らないでデタラメ放題やった連中ですよね。まあこれはね、いるんだよね、いつの時代もね。何にもわからないでデタラメやってですね、案の定潰れる会社っていうのは実はね、決して世の中珍しくないんですよね。理路整然と潰れるなんていうこと言いますけどね。なぜかまあ熱狂になっちゃって、普通そういう熱狂とか、デタラメっていうのはですね、そもそも会社がスタートしないし、大きくならないんですが、まあ政治にコネクションがあったりですね、あるいはなんか変な利権を持ってたり、あるいはなんかその、異常な金融緩和にバブルになったりすると、これがね、異常に増殖することがあるんですよ。そういう類のはまあ、それで終わりですよね。デタラメだからもう、それはそれですぐ終わりなわけで。だから大体その二つじゃないかと思うんですよね。銀行なんかも、倒産リストというか、まあ生き残れないリストっていうのは出てますよね。地銀なんかですね。あとメガバンクだとですね、みずほだけなんか利益が遅れてるって堂々とも新聞の記事出てますよね。今、メガって言ったらこう二つですからね、こう三つはなかなか残れないわけですよね。そうなってくると、じゃあ銀行は何してたのかっていうと、もうそれはバカの骨頂だって前から申し上げてる通りで、生き残れるはずがないんですよね、もうね。だからもう、それはその業界全体がもう生き残れる余地がないところまでも来ちゃってますから、まあ生き残るところがあったらそれはなかなか立派なところだと。ほとんどはもうダメだけど、たまに生き残るところもあんのかなぐらいのもんでしょ。金融業って大体そうですよね。だからこうなってくると、本当にどん詰まりのリストラだってことはわかると思うんですね。で、若い世代の方々は昭和のそのバブル崩壊のもご存知ないでしょうし、なんでその昭和生まれのおじさんたち、なんで昭和の親父たちはこんなバカなことをやってひっくり返したのか、全く合点がいかないと思うんですね。本当になんか昭和の親父たちと付き合って仕事をしてるとですね、もうラジ開かないどころかですね、呆れ返るっていうか、話にならないと思っている人たちは結構多いと思いますよね。で、やっぱりね、その、すっかりずれてしまったんですよ。要するに昭和の親父たちは昔のようにやってんですね。昔はそれでうまくいったんですね。ところが、さっき申し上げたように、平成の時代っていうのはその昭和のやり方を通してもうまくいくビジネスモデルがいくつか残ってたんで、この人たちが自信を持ってそれ続けてたってことがあったんです。ですから、もうそれがいよいよ終わりになってきてる今となったらですね、完全にアナクロニズムになっちゃって、時代遅れになっちゃって、だからもう、上から見ても下から見ても右から見ても左から見ても、あらとんでもないと、おかしいというふうになってて、しかしやっぱり死にたくないから、こう力むと。力むから要するに上に当たる下に、まあ上に当たらないなら下に当たる横に当たるということをやってきまして、でまあ若い人たちもえらい迷惑になってると。で若い人たちも若い人たちでですね、その、今だけ彼だけ自分だけっていうのが、ますます浸透している人たちが多いんですよ。すべてとは言いませんがね、何せその、職場でほとんど教育を受けてない人多いですから、働くことの意味だとか、いうことを実感できないままに働いている人もすごく多いんですね。すごく不幸なことだと思うんですね。その結果として、今だけ彼だけ自分だけで働いているとすごく多いですから、やっぱそういう人たちは、まあなんか見て見るふりをするっていうか、まあ知らん顔してやってますと、 いや、しかし最後終わりですっていうことになると行き場なくなっちゃうんですね。これもだからある種どん詰まりのリストラなんですね。世界を見てもですね、今そういうどん詰まりのリストラが多くてね、まず第一にトランプ大統領が保護主義に転じたわけですよね。保護主義に転じたということは、その国際的な投資の拡大、グローバリゼーションっていうものの名のもとにですね、やっていたビジネスモデルはもう終わりだということですね。けしからんと言おうが何言おうがですね、アメリカ金がないわけですよ。だから軍も引くし、ドルも引くわけですね。すごくわかりやすいでしょ。けしからんも減ったけもないし、先出すものはなければしょうがないわけですよね。だからもうその上に乗っかってたビジネスモデルはおしまいで、何度も何度も言いますけど、日本なんか昔ね、開国から鎖国になったことって何回かあるわけですよね。だからそんなことは、歴史さえ学んでれば、いつでも起こり得ることだと、いつでもそれは予測可能なことなんですね。で、勉強してないからね、慌てふためいてですね、どん詰まりに勝手に陥っちゃうだけの話で、完全自己責任ですね、あれ。陥った人の完全自己責任ですよね。でもまあ、とにかくですね、バカなリーダーだからしょうがないんですよね。で、しかし結局のところですね、それ、どん詰まりだから、どうしようかって話で、要するに今、世界中ですね、どん詰まりのリストラになってきたってことですね。これは例えば、日本だと昭和5年ぐらいからの、いわゆる昭和恐慌がそうですね。まあ、世界大恐慌がそうだし、まあ、ヨーロッパ中世の末期なんかもそうですよね。で、どこ見てももうとにかく突破口が見えないようなことっていうのは、やっぱりそれはあるんですよね。で、大体どうなるかというとですね、いくつかのパターンがあると思うんですね。その、次を担う人たちが、ボーンと出てきて次を作るっていうことも、まあ、ありますよね。例えば世界大恐慌の時は、当時はその国民国家の力って弱かったんですよね。その国民国家の力より商人の力の方が強かったんですよ。革命をやったのは商人たちでしょ。ブルジュアジーたちがその政権取ってきましたね、王様からね。だから商人が強いんですよ。しかしこの商人がデタラメ放題の挙句にひっくり返ったのが、いわゆるその恐慌ですからね。特に大恐慌ですから、商人たちから権力を取り上げて、一般国民が参加して、もう一回国を立て直したってのは国民国家の、20世紀の国民国家ですよね。だから商人から国民国家へという大きな流れがあって、だからヒトラーもそうだし、戦前の日本の軍部もそうだし、アメリカだとニューディール以降のアメリカですよね。全部ルール入れ替えたわけですよね。まあ、ケインズ主義って言われる部分も当然その中入ってきますけども、全部ルール入れ替えて、国がその面倒を見るっていう形に切り替えましたね。だから国という次のメンバーが、次のその担い手が出てきて切り替えたと。中国も北朝鮮もそうですね。第二大戦前後の大混乱の中からですね、強力な社会主義国が出てきたわけですね。まあ、ソビエトもそうですよね。国家の力で次を担う人たちが出てきたと。で、今はですね、その国家が滅びてるんですね。国家が滅びていくわけだから、国家の担っていた仕事を今度誰がやるのかというと、次は要するに、いわゆるピープル。一般の人がやるんですよね。驚くべきことに、商人から国家から一般の人へと。で、この国家なるものは、要するに民主主義の力、あと軍ですよね。民主主義と軍の力なんですね、あれ、国民国家というのは。この力でこう運営してたわけだけども、もうそれは両方とも、その行き詰まってきて、今度はだから本当にですね、フラット型の横型社会に行くわけですよ。ですから、この出口は外から見てるとですね、全然華々しくないはずです。次を担う人たちが、昔みたいに、全員を同時に救ってくれるような旗が一気に上がるなんてことはちょっと考えられないですね。で、一つですから、横型ネットワークだから前から言ってるように、仲間作っとかないと、この先はもう日もさちも動けない。仲間あっての、そのこれから世の中になりますから、仲間がいなかったら、こんな危ない時代はないですよね。あらゆるセーフティーネットは仲間からしか得られない時代に来ますから、だからとにかく、これから一緒に生きていける仲間、これをとにかく持つことが一番の王道ですね。しかしその転換期がありますね。この転換期をどう過ごすかが、その先のですね、まあ繁栄とですね、混沌の大きな分かれ道なんですね。江戸時代なんかもそうですが、何回も飢饉があったと。その飢饉の時に、殿様が民を救いに行ったか、民からますますその増税をしたかで、その未来が随分決まったわけですよね。だから今みたいな時はですね、企業でもそうですし、それから地域でもそうですが、一人の会社も出さないと。とにかく強硬になって、もう 25% 以上の人たちが日本人でも 25% 以上の人たちがどうもその貯金を持ってないって言うんですね。 そうするとこれ強行になって仕事止まったらね、飢え死にする人出てきますよね。飢え死にはさせないと、東日本大震災の津波の被災地のようにですね、食うものない人、金もない人もとにかく命を救うんだという、その部分がぐっと出てくるとお後は大変よろしいと思いますね。仲間でこの未来を作っていうことも、作るっていうこともなかなかうまくいくと思いますが、しかしそこでですね、やっぱりその取り合いが始まったと、人を蹴落としてでも自分だけ生き残ってるっていうところをやったところ、こう全てそうなると思わないですよ。でもそういうところがもし出てくるとするとですね、その後はもう焼け野原みたいな姿じゃないですかね、略奪になっちゃって。だから逆に言うと今度それがですね、地域の縦分けなんですよ。みんなで救い合っていく地域と、それからもうなんか、みんな逃げ出しちゃった地域と、捨て置かれた地域がはっきり分かれてくると思いますね。私危ないと思うのはですね、結構大都会なんですよ。大都会っていうのはなかなかそういう横の絆が持ちにくいでしょ。で、ああいうとこで言っちゃうことがあるとですね、それはもう想像を超える悲惨なことになりかねないと前からも私は思うんですよね。人ってパニックになるとだいぶ変わりますからね。だからこう非常に不自然なところというのは非常に危険なところのような予感がするんですね。だからこの転換期、どん詰まりのリストアからいよいよこの失業者が溢れ出したと、飯食えない人が出てくるって言った時にですね、そこをどう救いに行くかっていうことはものすごく重要ですね。で、その時に財政資金があるかないかってのは次の問題で、まあなきゃないないどっかから金集めてきて、金作ってこれ救済するしかないわけで、まあ日本の歴史見るとほとんどの時期金がないですからね。金が余って余った金をこうあちこちに配るとか、錬金術でいくらでも金が湧くからその金を配るなんてものはもうほんとこの1980年代以降の極めて短い期間しかないですね。まあ日本が何千年何万年の歴史あるか知りませんが、その中でもほんのわずかな期間しかこんなもんないんですね。で、それはもういよいよ終わろうとしてるわけでありますから、まあ金がないのをなんとか上手に工面して作って金を使うっていうのが普通の姿でありますから、まあそこに戻るんだというふうにまずそれは腹くくらないといけないところだと思いますね。で、ですから、まあ、このところはですね、そういうある種、救国内閣みたいなものは当然必要になってくるし、でも、それ、政府が果たしてどこまで機能するかは、まあ、非常に私怪しいと思いますね。東日本大震災の時は、あの大混乱直後はですね、政府ほとんど機能しなかったですよね。だから、今までのその役持った人たちはほとんど機能してないんですね。で、その、現場から湧き上がってくるリーダーたちがあの大混乱を騒いでいきましたでしょ。だから私は今回のね、そのどん詰まりのリストラの後に出てくる強行の騒ぎはですね、やっぱ同じでですね、今役持ってる人たち、国会議員含めて非常にその疑わしいと思うんですね。本当にだって現場のこと知らない人がほとんどだしさ、できないと思うんだよね。だいたい国会議員って非常に変わった商売ですからね、あれね、ちょっと変わった人がやってるんでしょ。いやだから、ね、私は非常に怪しいと思ってましてね。だからやっぱり自分たちでやるんだという覚悟を決めといて、この先良くしようと思ったら一人の餓死者も出さないと、それぐらいの覚悟でやることが一番大事だと思いますね。で、とにかくその生きる道を見つけてやることだよね。結局その後どうするかっていうと、この次に今度は AI、人工知能とかブロックチェーンが待ってますから、第三次産業で本格的に人はいらなくなるわけですよ。だからその強行をくぐり抜けたからといってもう、なんで構造的に仕事がなくなるものがたくさんあるわけね、サービス産業でね、金融なんかもそうですよね。そうすると頑張って今の城を守ってるっていうことは決してそれは得策でないことが多いんですよね。頑張って今の城を守ったって結局未来がないってことあるから、まあちょっと問題をね先送りするぐらいのもんでありますから、そうするとやっぱり本格的にまあ言ってみれば21世紀型の産業構造あるいは生活の構造に作り変えていかなきゃいけないわけで、その遠い未来を見ながらですね、生活仕事のやり方全部変えていきますから、この大混乱の最中にですね、人の能力開発なんかも徹底的にやり直さないとダメですね。まあアメリカなんかも全く同じだし、結局保護主義になったらですね、産業構造が変わるし、人々の意識も変わるし、ライフスタイルも変わってきますね。軍も世界から帰ってくればそれ変わってくるわけで、だからまあそのあたりのその切り替えがきっちりできないと多分これはダメだと思いますね。まあトランプもですから、これでいよいよ極東もあれでしょう、冷戦が終結っていう形ですよね。極東の冷戦の終結っていうのが北朝鮮問題の解決で、 で、中国共産党の崩壊で、で、ドルが撤退で、米軍が撤退と。だから日米安保はいらないよということを言ってるわけで。で、その敵はボルトンたちですよね。ボルトンたち補佐官が大統領府に居座って、それは絶対やめさせないって言ってるんだけど、トランプが今までのやめさせちゃいますよね。もうだからいよいよその時来てるんですよ。だから大きく構えてこう乗り切る必要がありますから、その小さなところでやってるとなかなか難しいでしょうね。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、どん詰まりのリストということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。